皆さんこんにちは、ニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。今日も政治経済を中心に、日々の出来事などを話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんこんにちは、ニョロモです。今日は12月22日ですね、木曜日です。今日は昼間録音しています。もう本当にね、あとわずかで今年終わってしまう、今日ですけれども、まだ年賀状を全部書き終わっていないので、もう慌てて年賀状、まだまだね、24日までに出せば年内着くという、年内じゃないや、元日に着くということなので、24日までに投函することを目標に、今ジタバタしているところです。お掃除とかもね、全然終わってないです。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はね、第59回ということで、60回ね、切りよくやりたかったところですが、今年はこれで終わりになってしまいますかね。前回からは、約1ヶ月ほど、時間が経ちました。前回が、確かね、勤労感謝の日だったですかね。それなので、その時から今日までの間に、まあ、いろいろまたありましたので、順を追っていろんなことをお話ししていきたいと思います。何から話しましょうかね。大臣が3人辞めたのに秋葉復興大臣の影武者選挙疑惑っていうのは、なんかそのままうやむやになって終わってますが、これどうなったんですかね。何から話しますかね。ワールドカップも無事に終わりました。まあ、いろんな国でね、喜びのあまり暴れすぎて暴動になったりとか、まあ、いろんなことがありましたけれども、日本はまあちょっと一歩前進したという感じで終わりました。最終的にはフランスを破って、アルゼンチン、メッシがね、有終の美を飾るという、まあすごい、最後の PK 戦で決まるというね、ものすごい激戦で終わりました。ニョロモもね、これね、決勝見てたんですが、ちょっとね、もう途中でもういいやと思って寝ちゃったら、その後アルゼンチンに、フランスが追いついて PK になったんですね。まあ起きて見てればよかったなと思う試合でした。やっぱこれってね、ライブで見てないと試合って本当意味がないと思っているので、ということで、ワールドカップも終わりましたね。それから一番の最近のビッグニュースとしてはですね、長期金利の、まあ、実質的利上げっていうのをいきなりね、政策委員会、金融政策決定会合っていうので、12月20日の日に突然発表したんですね。で、これによって市場は大混乱になりました。なんでかっていうと、この株式市場がまだオープンしている時間にやったんですよね。だからこう、後場っていうのは、このお昼休みの後ですね、午後の部分、後半戦、この時にガーンと、株価が下がりました。で、金融関係、銀行とか証券とか、証券会社とか、それから、保険ですね、保険会社、こういったところの株価が爆上がりしました。この影響はね、まだ続いています。これはね、もう誰も予想していなかったので、いろんなアナリストたちとか、まあ、株の専門家たちもびっくりしたっていう、そういう出来事でした。それからですね、またね、またひろゆきが、まあ、アベマでろくでもないこと言ってたりとか、それから防衛省が世論工作研究っていうので、 AI を活用して SNS でこうインフルエンサーの発言とかを利用して、世の中のね、世論誘導を行う、まあ、世論誘導を行っているということが分かりました。戦争が本当にね、近づいてきているような嫌な感じが今しています。そのことについてお話をしたいと思います。今年最後の、まあ、締めくくりとして、どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。今回まず最初にですね、岸田首相が防衛費、これを もう莫大に上げると、 GDP の 2% まで持っていくということで、5年間で42兆円という予算を突然ぶち上げましたね。で、また例の閣議決定っていうよくわからない国会審議を通さない、あれで決定って言って決まるものなんですかね。ちょっとこのシステムが本当に未だによくわからないんですが、増税宣言をして軍拡をすると、これを堂々と岸田さんがぶち上げました。まあ、このことについて話したいと思うんですけれども、今回のこの、増税をして年間で1兆円足りないと、その分を増税して、軍拡をしていく、トマホークをいっぱい買いますとかね、そういう話をしてるんですけど、なんか500発買うとかなんかそんなこと言ってましたけれども、これに関しては与党内からもさすがに批判が出ました。あの三原淳子とかね、高市早苗とか、あの辺からもさすがに批判が出て、それ以外からもねたくさん批判が出たんですけれども、最近になって所得税や消費税は上げないと、法人税から年間防衛費の不足分を賄うというようなことを言い出しました。今すべきことはね、そんなことじゃないですよね。来年にはね、さらに物価が上がるとニョロモは、踏んでいます。今のところまだね、まだ上げないでいる企業もあると思うんですけれども、ちょびっとずつちょびっとずつもう何回も上げてるところもあるし、例えば沖縄電力なんかだとね、例えば今8000円台のご家庭ですと、来年は1万2000円超えると、一挙に4000円、つまり 1.5 倍ぐらいになっちゃうっていうような話も出ています。で、これらのことにね、やるぞって言ったことにバイデンさんが、ツイートで歓迎を述べてるんですね。これはね、このインド太平洋のあの地域をね、共に守るということで、もう大歓迎だみたいなことをツイートしていたので、ニョロモはそこに、読んでくれるわけもないと思いつつ英文で2つツイートしました。まず英語でね、これ好きな、翻訳のやつで、ちょっとこのスマホ自体にね読んでもらいます。どんなことを書いたか、ちょっとこれ聞き取ってみてください。英語の授業みたいですけどね。はい、始めます。 Please remember the Cuban crisis. That time the crisis was averted by President Kennedy and Secretary of Defense McNamara, who chose not to listen to the arguments of Air Force Chief of Staff Lemay and other military officers and not to attack. Both the US and the Soviet Union increased their missile deployments, leading to the threat of the outbreak of world nuclear war. In the end,Peace was restored when the Soviet Union removed its missiles from Cuba and the United States removed its missiles from Turkey. これどういうことを言ったかちょっと日本語で説明しますと、一つ目の方ですね、キューバ危機を思い出してください。あの時はケネディ大統領とマクナマラ国防長官がルメイ空軍参謀長をはじめとする軍人の主張に耳を貸さず攻撃しないことを選択したため危機は回避されました。米ソ両国は、それから2つ目ね、米ソ両国はミサイル配備を強化し世界核戦争勃発の危機を迎えました。結局ソ連がキューバのミサイルを撤去し、アメリカがトルコのミサイルを撤去したことで平和を取り戻しましたっていうことをね、書きました。これ実際本当にあの時の、ケネディさんが本当に賢かったおかげで回避できたんですよね。そのルメイさんっていう人、この空軍参謀長っていうこの軍人たちはやれやれってずっと言ってたわけです。やっちまえと、専守防衛じゃなくって、とにかく敵基地攻撃を、先にやろうと。今だから日本が言ってることです。相手が、攻撃の準備をしだしたらもう叩いちゃっていいっていう理論なんですよね。実際問題はこの時っていうのはキューバにソ連軍がそのアメリカの東海岸を射程にしたミサイルをたくさん配備している最中で、まだ出来上がってませんでした。 工事中だったんですね。でそれを、あの頃は衛星じゃなくって偵察機を飛ばしてその航空写真を撮ってきて、それを発見したわけです。でこんなもの今作ってるぞ大変だっていうことでどうするどうするって言った時に軍人はもう出来上がる前に叩き潰せと、今しかチャンスはない、今ならできるってそういうふうに言ってたわけです。このこっちが、反撃っていう名前を使って言葉を使ってその相手からまだ何もされないうちに攻撃を仕掛けるっていうのが一体じゃあどこからそれはやっていいのかやっちゃいけないのか、でこれってもう本当に主観が入っていい加減でルールがないわけですね。日本も今これを始めようとしてるわけですよね。専守防衛じゃなくて敵基地攻撃能力、つまり敵基地があってそれを攻撃してもいいという話で、これを敵基地攻撃能力っていうのが、まあそうすると真珠湾を先にやったのも同じ話になりますよね。これやられる前にもう戦争始まる前にもう叩いちゃってるわけなんで、攻撃もされてないのに結局、石油の輸入が止められてしまったので日本は東南アジアに進出してって石油を取ってくるしかなくなった。まあ そこに、進出していくときにアメリカにやられないためにまず最初にアメリカも同時に叩いておこうっていう先制攻撃だったわけですけど、これも正当化されちゃうじゃないですかね。相手がまだ撃ってないけどやられるかもしれない危機にもうあるっていう感じで、でこれを反撃能力っていうふうに岸田政権は言葉を変えました。反撃能力って何ですかね。あ、反撃ってまだ攻撃もされていないのに反撃って言葉を使っちゃうっていうね、これもすごいまやかしだなと思いました。でこのキューバ危機、これを乗り越えたアメリカでしたけれども、これが本当に乗り越えられていなかったら今頃もう世界核戦争で大変なことになってたなと。結局はお互いにミサイル配備をして危機感がお互いに高められていって、で最後はもう一触即発というところになったんだけれども、結局この時ね、マクナマラ国防長官という人が本当に賢い人で、この人は昔ルメイ空軍参謀長の、部下だったんですね、第二次世界大戦の時で。第二次世界大戦の時ってこのルメイさんが大空襲、東京大空襲とかああいう無差別攻撃をやって焼夷弾でその効果的にその木造の家をどんどん燃やして焼け野原にしていくっていう作戦を考えたのはルメイさんです。だそういう人なんですよね。でその時にマクナマラさんはあまりにもそのひどい惨状、何十万人もいっぺんに焼け死んでしまうような大空襲のあり方がね、その戦争の目的に対して被害が大きすぎると、これはいくらなんでもひどすぎるんじゃないかっていうことをこのルメイさんに質問したわけです。このね、戦争に勝つためにはどんな手段も選ばずどれだけの人が死んでも全然構わないんですかあなたはって言った時に、そうだっていうふうにルメイさんは答えたそうなんですね。まあ、どんだけ死んでも関係ないと、勝つことが目的だ、まあ、そういう人なわけです。もう根っからの軍人というか。でその時にマクナマラさんはすごくやっぱりこれは何か間違ってるって思ったらしくてですね。でこのキューバ危機の時はマクナマラさんの方が国防長官ということでルメイさんより上の立場になってるわけですね。この人ものすごい天才で神童と呼ばれた人らしくて、もうすごい最年少で国防長官になった人です。この時確かまだ40代ですね、40代3とか4とかそんなもんだったと思うんですが、でルメイさんの上に立ったのでこの時はルメイさんがとにかくアタックあるのみって言ってたのをまあ認めなかった。これはもう自分が立場上ですからガンとして認めなかったわけです。なんとかこの相手に武器を引っ込めさせてこの、危機を乗り越えようっていうふうに考えました。 で、ケネディさんもね、本当敬虔なクリスチャンで、なるべくたあの戦いはしたくないという人だったので、このルメイさんと一緒になってなんとか時間を稼ごうとしていました。で、最終的にはソ連の方が、伝令を送ってきたんですね。日本の、あ、日本じゃない、ごめんなさい、アメリカに。で、アメリカがそのキューバのその基地のところを攻撃しないのであれば、ソ連はミサイルを撤去する用意があるっていうふうに、そういうことを伝えてきました。そして、それを、どうしようどうしようってケネディさんは考えたんですけれども、結局は、議会にもかけず、その閣僚たちの意見も聞かず、軍にも相談せず、本当に一人の決断でその、提案を受け入れることにしました。ここのね、ケネディさんのこの決断もすごかったなと思うんですけど、そのことによって、ソ連は、ミサイルを撤去するということになり、その代わり交換条件としてアメリカがトルコに配備している、ソ連に向けた同様のこうミサイル基地、ミサイルも撤去してほしいと、それが交換条件だというふうに言ってきました。それでもね、飲むとケネディさんは決めたわけです。でこの話が、決まって、これが13日目キューバ危機13日目1962年の話ですけど、1962年ニョロモが生まれた年ですね。昭和37年の出来事でした。で、ソ連はこのことを受けてキューバからミサイルを撤去して全部持ち帰りました。そしてアメリカの方もですね、トルコにも相談せずにそんなこと決めてたわけなので、トルコの方もね、びっくりしたと思うんですけれども、トルコの方はその翌年にアメリカが、全部ミサイルを撤去するということで、このキューバ危機は収まったわけです。要するに、この戦争を回避するために武器を持つっていうことの矛盾をすごく感じませんか。結局お互いに、今回ウクライナとロシアもそうでしたけれども、ロシアもやっぱりこのウクライナが NATO に入るってことでものすごい恐怖を感じたわけですよね。で、 NATO の方もどんどん約束を破って、加盟国を増やしていった。で、ソ連の周り中が敵みたいになってですね、ソ連はやっぱり恐怖を感じたわけです。もちろんもともと大、ロシア帝国主義みたいなものをプーチンさんは持ってて、そういう論文も書いていて、ドンバスだとか、東側とか、クリミアの辺とか、あの辺はもうもともとロシアのもんだっていう考え方があって、それを取り戻すことを実行しただけだという見方もありますけれども、でもやっぱり初めのうちからもうそういう緊張感があったわけではないと思うんですよね。やっぱりお互いに相手を攻撃するぞっていう、そういう装備を増やしていったことによって緊張が高まったというふうに思っています。だからやっぱり最後はお互いに非武装になるしか、この戦争がなくなるっていうことはもうないのかなと。じゃあ不可能じゃんっていう話ですよね。やっぱり人間ってこう恐怖心から武器を持つわけなので、アメリカの武器社会、銃社会ですら、チャラにできないという現状があります。そしてこの防衛費の増税に関してですが、法人税とかそういう他のもので賄うっていうふうに言ったわけですが、具体的にはですね、復興税も使うとか、だんだんそういう話になってきたんですね。で、一番最初に言った秋葉復興大臣という方がいます。自分の影武者を息子をね、選挙の時に、たすきをかけて凱旋というか路上に立たせたと。これ完全に公職選挙法なんですけど、そのたすきの上の方に小さくの息子ですみたいなこと書いてたみたいですけど、名前の入ったタスキっていうのはこれ使っちゃいけないんです。だからよく見かけるのは本人って書いてある タスキをかけての選挙活動を見ると思うんですが、これ公職選挙法違反なんですね、完全に。だ本来はこの人失職しなきゃいけない人なんですが、辞めませんね、復興大臣で。この復興税を使うというような話が突然また出てきたので、この人の地元宮城県、こちらのね、この秋葉さんの地元宮城県、仙台が地元なんですかね、この方が宮城県の村井知事のね質問というか、疑念に対して答えなければならないという形になってしまいました。村井県知事、宮城県の村井県知事が、この財源をなぜというのは私も当然おやっとは思いましたですけどねっていうふうに話をしています。12月19日の定例会見で、このように述べて、復興を支えるための税金が防衛費の財源として事実上転用されることに疑問を呈しました。これ当然だと思いますし、別にその復興税でこの復興をしている県だけじゃなくて、それを支払っている国民全員ふざけんなと思ったと思います。ヨロモは、自分が払っている復興税を防衛費なんかに1円も使ってほしいとは思いません。政府与党は防衛費の増額分として法人税、タバコ税、所得税を増税し、2027年度以降1兆円余りの財源を賄う方針を先週決めました。勝手にね、政府が勝手に決めていいんですか、こういうこと。このうち所得税は復興特別所得税の税率を 1% 引き下げ、新たな防衛目的税を課します。復興財源の総額は確保するとしていることから、村井知事は被災地への影響は心配ないとしながらも、別の使い道になるので国民への説明が必要と述べました。この件に関して12月20日秋葉復興大臣が地元の仙台を訪れ、市議会に陳謝。なんで市議会に謝るんですかね、こういうところもね、本当嫌なんですけど、自由民主党、仙台自民党、公明党市議団の、国政与党3会派を回り挨拶をしたと。自身の事務所費用などの問題について迷惑をかけていると陳謝した。自らの進退に関してはこれからも頑張りたいと述べた。頑張んないでいいよ本当に頑張んないでいいんですよ、やめてもらいたいんですよね。仙台自民党では議員から市民の間には疑惑の目や不信感が渦巻いているなど、秋葉氏のこれまでの説明への不満の声が続いた。跡部薫会長はご自身でしっかり説明責任を果たしてほしいと注文した、当然ですよね。全然答えてないですね。影武者がね、一人じゃなくて、息子だけじゃなくて、秘書とかなんか3、4人いたっていう噂がありますから、もう本当に厳しく、失職するまでやってもらいたいです。それとですね、防衛省の話で、防衛省の世論工作研究っていうので、AI を活用し、SNS で誘導、情報戦対処ということで、憲法抵触の恐れがあるというふうになっています。防衛省が人工知能 AI 技術を使い、SNS で国内世論を誘導する工作の研究に着手したことが12月9日複数の政府関係者への取材で分かった。インターネットで影響力があるインフルエンサーが無意識のうちに同省に、防衛省に有利な情報を発信するように仕向け、防衛政策への支持を広げたり、有事で特定国への敵対心を醸成、醸し出すというか作るというね、国民の反戦、厭戦、戦争嫌だなっていう、戦争反対、戦争嫌だなっていう、その機運を、払拭したりするネット空間でのトレンド作りを目標としている。つまりね、みんながもうもろ手を挙げて戦争反対、イケイケどんどんっていう風になるような、そのトレンド作りをしていると。防衛省が姿を隠したまま世論誘導を図るのは、一般の投稿を装い宣伝するスケルスマーケティング、 括弧ステマの手法と重なる。防衛省は企業のコマーシャル技術と同じで違法性はないと説明するが、研究であったとしても憲法が保障する個人の尊重、13条や思想・良心の自由、19条に抵触する恐れがあり、丁寧な説明が求められる。中国やロシアでは人間心理の操作や撹乱を図る情報戦に積極的に取り組む。防衛省は日本もこの分野の能力獲得が必要だと判断した。改定される安全保障関連3文書にも情報戦への対処力向上を盛り込む。これが2022年12月9日中日デジタルですね、中日新聞のデジタル版です。恐ろしいですね。相手国を撹乱するために情報戦っていうのは分かりますけど、自国民を、一つの思想の方向に持っていくために情報戦を行うっていうことですから、これは本当に由々しきことだと思います。戦前のね、日本の教育、あれを見れば分かりますけれども、その天皇は神様ということでね、もう皇居に向かってお参りをしたりとか、そういうことをやっていたあの時代と、手段は違いますけど、 SNS ということで手段は違いますけど、結局そうやって洗脳していくっていう、その方法、そのやり方は変わらないと思います。引き続きこの後も戦争関連のこのリスクね、今本当に危ない状況にあるので、そのことを話したいと思います。はい、もうだいぶ喋ってしまいましたけれども、まだまだ続きます。この詩、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。明日戦争が始まる、明日戦争が始まるって読むのかちょっとわかんないんですけど、明日戦争が始まる、宮尾節子さんの作品です。毎日満員電車に乗って人を人とも思わなくなった。インターネットの掲示板の書き込みで心をとも思わなくなった。虐待死や自殺の頻発に命を命と思わなくなった。準備はバッチリだ。戦争を戦争と思わなくなるために、いよいよ明日戦争が始まるっていう詩なんですね。これ宮尾節子アンソロジー、明日戦争が始まるというね、2014年の集英社インターナショナルの本からです。この詩を作ったのは2007年だそうなので、7年後の発表だったんですかね。すごくね、短くてシンプルで、言葉一つ一つ、この詩の書き方、一行一行もすごい短く書かれてるんですね。で、ひらがなを使ったり、漢字を使ったり、そういうのもすごく考えられていて、ずしーんとくる詩でした。それから、もう一つね、ニョロモが、前にもね、言ったかもしれないんですが、渡辺白泉さんという方の、これは季語がないだろうから、季語とかそういうのちょっとニョロもよくわかんないので、俳句と言っていいんだかちょっとわかりませんが、本当にシンプルな一文。戦争が廊下の奥に立っていた。これもどうですかね、なんかずしんときませんか。本当この日常のちょっと手を伸ばしたその先にもう戦争が来ちゃってるっていう感じですよね。多分全くこう知らぬ間に忍び寄っていたんではなくて、私たちって分かっているわけですよね、この嫌な雰囲気。今だから今感じてるこの嫌な雰囲気も、そのかつての戦争が始まる前のもので、同じようなことがあったと思うんですよね。 すごくこう世の中が右に寄っていってる感じ、右傾化が始まって日本すごいとか、それから、弱い人のために一生懸命働いてる人をみんなで叩いたりね、嘲笑ったり、まあ、そういう感じでこうなんだろうね、霊障が世の中にあふれて、それから過激な思想がどんどんまとまっていって大きくなって、声が大きくなっていって、そしてついにはまっとうなことを言ってる人がこう攻撃されることを恐れて何も言えなくなる。今実際のツイッターなんかでは本当そうだと思うんですよね。もうおかしな人たち、いわゆるあの萌えキャラと言われる、あの巨乳で童顔でミニスカで、胸突き出してお尻突き出しているような女子高生っていう、そういう設定の深夜アニメに出てくるような萌えキャラを愛する人たちが、その私たちがこうなんだろう、公共の場にそういうキャラクターを置かないでくれっていうことを女性が主張するとですね、またあのフェミニストが騒いでるって言って、このアンチフェミだって言ってこう攻撃を始めるわけですが、ものすごいですよ。ニョロモがちょっと一回あのその大阪駅の、変な麻雀ゲームのキャラクターのあれがなんか改札口のところにちょっとキャンペーンで貼り出されていた、まあそういうツイートを見てそれにちょっと批判をしたら、もう何百人ですからね、1日2日でもうそのこっちに対する攻撃的なコメントというか、まあそれなので、誰でもリプライできるっていうようにはしないようにしましたけどね。そうするとまあパタッとやむのでいいんですけれども、まあ、そういうことがあります。だんだん世の中がそういうふうになってきています。しかしあの本当にこんな世の中で武器を買おう武器を買おうって大騒ぎしてるんだけれども、政府はだけど武器を買ったところで今自衛隊って数がすっごい足りてないんですよね。全く足りてない。でこの間、ツイッターに出てた横田基地、航空自衛隊の横田基地の3食の食事、それから三沢基地、航空自衛隊の三沢基地の3食の食事をそれぞれその基地の方たちが、どうです素晴らしいこの栄養バランスの取れた食事でしょって言ってツイッターに写真をアップしてたんですが、もうあまりのひどさにびっくりしてみんな言葉を失ってました。病院食よりひどい、はっきり言って。朝食、横田基地は目指し2匹、それから、明太子の切り身の半分ぐらい、それと牛乳とご飯と味噌汁でした。どうですかこれ。細い目指しなんですよ。あの目指しというかししゃもかなっていう感じ、あの細さは。これ2匹でどうやって丼飯食うのって感じですよね。まあ明太子辛いから、それと味噌汁でなんとか食べなっていう、要するにそのご飯でカロリー計算の帳尻合わせてるっていう病院食に似てるんですよね。すごく栄養価が全く低い、タンパク質ほとんどない、果物もない、それから海藻とかもね、まあ、味噌汁にわかめの乾燥したのがちょこっと入ってるかもしれないけど、そんなもんですよね。豆とかもない、もうなんか貧相なんですよ本当に。で昼がね、昼が麻婆茄子かなんかだったですかね。で美味しそうじゃないんですよ、もう見るからに。もうなんかアルミの器みたいのに麻婆茄子のあの黒っぽいのがボンって入ってるだけで、例えば彩りのグリーンのピーマンだとか赤ピーマンだとかそういうものも入ってない。もう見るからに食欲が湧かないような色彩なんですよね。三沢基地の方でも、お昼は鶏の唐揚げが3つ4つついてましたけど、夕飯はキャベツの千切りとコロッケが1つですよ。こんな食事食べてんのって、本当にあのこれで戦えって言われてもね、無理ですよ。はっきり言ってね、韓国のもう本当に豪華な無料のあの学校給食のあの豊かで美味しそうで、でオーガニックで、もう本当にあれを食べるために学校に行きたいっていうふうに思うようなあの食事、もうそれと比べたら月とすっぽんで、本当雲泥の差、天と地ですよ。あんなものを食べて 仕事をさせられているんだとしたら本当に不憫でならない。あのニョロモが親だったら帰ってこいってうちでご飯食べろって言いたくなるような、そんなひどい食事です。これツイッター上でね探してもらえると出てくると思います。横田基地と三沢基地、食事っていう風にやればねきっと出てくると思います。まあ、見てみてください。ひどすぎます。そんな日本ですよ。そして食料自給率がたったの 38% しかない。今現在ね、ウクライナとソ連で、あのソ連じゃないごめんなさい、ロシアで、まあ、あの戦争がずっと続いていますが、レバノンという国があります。レバノンにはね、シリアの難民の人たちがいっぱい逃げ込んできています。でレバノンという国はもうデフォルトしちゃっていて、もう超ハイパーインフレでもう経済がむちゃくちゃなんですね。でも、まあ、隣の国だからシリアからの、まあ、逃げてきた人たちを、まあ、なんとか面倒見ているわけですけれども、まあ、そこにはもちろん国連とかも入っているし NGO とかも入っていると思うので、まあ、そういった方面からのいろんな物資の援助とかそういったものもあるんですが、でもレバノン自体を助けてあげないと本当にもうそのシリアの難民も共倒れになるっていう、そういう状況なんですね。そんな状況の中でこのウクライナの戦争が始まりました。でウクライナはウクライナからの小麦をほぼほぼレバノンはもうほぼほぼウクライナから買ってたんですね。それなので今もうものすごい小麦の高騰であったり、あと品薄であったりして、もうその難民の人に回す小麦がない、小麦とかパスタとかそういったものがもう回せないっていうぐらいの状況になってきています。でやっぱりウクライナとロシアの戦争って本当に世界中にいろんなひどい影響をもたらしていて、燃料の高騰であったり、それからね船便が上がりましたよね、あの時。それなのでその船代、それが上がっていろんなこのコストが上がったり、それから今実際、小麦が取れてない、何しろこの作付けができてないですから戦争で。本当はねだから2毛作ぐらいやるんですかね、秋植えとか春植えとか、ね、よく分かりませんけど年2回ぐらいなんか植え付けてるみたいでしたけど、もう戦争でそれもできていないから、もうその取れ高がとにかく減ってしまう、減ってしまうし、それを輸送する手立てもないような状況ですよね。それなので、まあ、一応ロシアは港は封鎖しないとかなんか言ってたみたいですけど、そんなんだってもう当てになりません。攻撃したりしてるようです。それなので日本が自分とこが戦争にならなくても、今現在でももうそのとばっちりというか、自分のところに燃料もないし食料もほとんどないから、もう影響が出てるわけじゃないですか。これが自分たちが戦争するってなったらどうなりますか。それもうありとあらゆる物流が止まった時にどうなりますか。だから一番大事なのは日本の食料自給率を上げなきゃいけない。今たったの 38% ですけど、でしかも、まあ、お金になるからって言って果物とか結構多かったりするので、やっぱ主食になるものこれが少ないんですよね。お米が本当に手間かかるのにお金にならない、どんどん金額を下げてしまったのでお米農家さん本当に減ってしまいました。だそれよりも野菜とか果物でっていう、ね、そういう農家さんはいるんだけど、お米を作ってくれる人がどんどん減ってしまうと、やっぱり一番困るのはお米がないことじゃないですか、日本の場合ね。フランスとかだとほとんど農家の収入はほとんど国の助成金です。その作物を売って儲けたお金で生計立てているわけでは全然ない。だけど食料自給率は確か 100% を超えてるはずなんですね、フランスは。だ日本もそれぐらいにするべきじゃないですか。そうでなければ戦うなんてそんなバカなことよく言うよって、武器は食べらんないんだよ、鉄砲の弾食べてお腹いっぱいにならないんだよって話じゃないですか。だからそれなのでやっぱり農業、これから農業やんなきゃ絶対ダメなのに、今アマゾンでね、食料産業部門とかなんかそういうのの第1位を獲 獲得している、もうすでに、発売してすでに3釣りねになってるのが、世界で最初に植えるのは日本っていう、この鈴木信弘先生、東大の、この鈴木信弘先生の本です。食の安全保障をどう守るかっていう副題がついていますね。この本の中で日本国民の6割が餓死するっていう、今日もう驚愕の衝撃の予想も書かれているようです。講談社アルファ新書っていうことでね出ていますけれども、鈴木先生の講演は、直に聞いたこともありますが、本当に お話のお上手で面白い方で、もう情熱のすごくある方で、とにかく今のこの日本の農業の危機、いろんな農薬であったり添加物であったり化学肥料であったりももちろんそうだし、それから種をどうする、種をどうするっていうのは一番大事な問題じゃないですか。まあ、実際問題、各都道府県が条約で種を守るっていうことを結構やっているので、なんとかそれはね、国がやいや言わない限りは、まあ、各都道府県で群馬も、まあ、その条約はありますけれども、やっぱ条約でまず種を守るってことをしないと、モンサントの遺伝子組み換えの種をその除草剤とセットで買えっていう、その世界が本当にやってきてしまいますよ。それを守るためにまず種を守るとか、そういったことね、それから日本の農業そのものをなんとかすると。今もう農家がどんどん辞めていってる。もうご高齢の方は辞めたらもう後継ぎがいない。で、会社経営みたいにして大きくやるところもなかなかないということで、日本は本当にどんどん農業が死んでいっています。このことをずっと警鐘を鳴らしてきていた鈴木先生ね。本当に情熱のあまりですね、参政党の集まりでデモをお話しするっていう、もうとにかく相手は選ばないと、とにかく知ってもらわなきゃいけないからっていう、もうそれぐらいの情熱でやっていて、ニョロマはちょっと心配して直接メッセージを差し上げたことがあるんですけど、参政党はちょっとこういう、まあ、団体なので、くれぐれもお気をつけくださいと、巻き込まれないように、そういう目で鈴木先生自体が見られないように、くれぐれもご注意なさってくださいねっていうメッセージをね送った時に、自分はやっぱりどんな団体であっても、まあ、とにかくまずは今は伝えることが大事だと思ってやっていますけれども、もちろんちゃんと十分注意しますっていうね、ご丁寧に、本当にご丁寧にお返事をくださるような方なんですけれども、そういうことで、やっていました。世界で最初に植えるのは日本、そういうふうになると思います。そしたらもう戦争どころじゃないんですよね。その時になって私たちジタバタしても遅いと思います。今からしっかり声を上げていきませんか。ニョロモのつぶやき。さて、12月20日の日、経済界が震撼とされたっていうのかな、表現ちょっと正しいか分かりませんけども、みんながびっくりした発表がありました。これ日銀が発表したという形なんでしょうかね。実質的利上げを発表したんですね。これはもう世界中というか日本の中でも誰も予想していなくて、というのはね、皆さん銀行金利を見ていただくと分かると思うんですが、1年間何百万とかこう預けていてもですね、10円とか20円とかそんな程度じゃないですか、利子がつくのは。何それっていう感じの利子じゃないですか。で、これは何でかっていうと、政策金利が低いからなんですね。で、今までずっと日本はこのゼロ金利政策っていうのをずっとやってきていて、まあ、これは黒田総裁という方が日銀の総裁やっていて、もうその前からなのかな、もうずっととにかく金利がゼロなわけです、ほぼ。で、あべこべ、銀行がですね、日銀にお金を預ける日銀当座預金というのがあるんですが、これはマイナス金利なんですね、ずっと。つまり預けるとお金取られちゃうっていう謎の金利なんです。で、これはまだマイナスのままです。 12月20日どのような発表がされたかというと、この政策委員会の金融政策決定会合っていうので、緩和的な金融環境を維持しつつ市場機能の改善を図り、より円滑に、イールドカーブ、まあこれ金利の曲線のことを言いますけども、イールドカーブ全体の形成を促していくため、長短金利操作の運用を一部見直すことを決定っていうふうに、発表されました。長期と短期と、まあ、金利っていうのは区別があるんですが、今までその国債のこの金利っていうのが、まあ、一つの指標になるんですけども、10年国債とかね、そういうのの金利をこう見ているとアメリカだともう 3% 以上とか 4% とか言ってた時もあるし、今 3% 台ですかね。日本の場合は 0.5 とかそんな感じです、ずっと。で、この金利が上がりそうになると日銀がこれをコントロールしてました。今までそれ以上上がらないようにっていうふうにコントロールしてたんですね。まあ、これをちょっと変えるよと、で従来の感じだとプラスマイナス 0.25% の幅でこの辺をこうコントロールさせてたんですが、これを 0.5% 程度に拡大しますと。プラスマイナス 0.5% 程度って、これももうなんか全然ちっちゃな数字なんですが、まあこれが実質的な利上げだっていうふうに、理解されました。日銀のね、黒田さんは利上げじゃないってなんか主張してるらしいんですが、市場はそのように反応しました。12月20日の市場の反応は激しくて、一挙に669円下がりました。これ日経平均ですね。失礼しました。で発表のあと、まあ、午後開いてドーンとこう下がって、最終的な終値がマイナス669円ぐらいだったんですが、それに合わせてですね、ドル円相場も一気に円高になって130円ぐらいになったんですね。それからユーロに対してもすごい円高になりました。結局まあ、これで、長期金利が上がれば銀行なんかもね、この利ざやが増えるっていうことを予想されて、実際どの程度の影響があるのかわからないですけども、銀行株、それから証券会社、それから、保険会社ですね、生命保険とかそういう保険会社なんかの株価が、急激に上がりました。12月20日ですね、 5% 6% とかもそういう感じで上がりましたね。これはすごく大きな数字です。その後もずっと、まあ、次の日も上がってましたね。株価は下がったけど、結局銀行株とか、まあ、ここら辺は金融関係、金融セクターっていうんですけど、この辺は爆上がりしました。で今日ですね、12月22日どうなってるかというと、まあ、だいぶ下がったんで、まあ、ちょっと寝頃感が出てきて買いが入って、小幅に上がってますね、日経平均。三井住友銀行とかその辺見てみると、ドーンと株価が上がった分、今日はちょっと利益確定の売りが出てるんですかね、マイナスになっています。で、まあ、こんなワイワイ騒いでいる、日経市場なんですけれども、長期金利がこ、まあ、上がったっていう、上がるよっていう、まあ、その噂ぐらいの段階なので、これ短期金利は全然上がる予定がないみたいなんですね。実際は銀行はこの短期金利の方が上がってくれないとなかなか収益良くなっていかないんですが、短期金利が上がるまではまだかなり遠い道のりがありそうです。まあ、長期金利が上がるということは、まあ、いろいろ金融引き締めを意味することになりますね。で、株価にはマイナス、住宅ローンなんかも上がっていくっていう感じになるので、 家を買いたいとか思ってる人はね、この長期金利がガンガンガンガンと上がってきちゃうと、まあ、大変なわけです。それなので、不動産関係もこれから、今ちょっと不動産関係相当悪いですけれども、バブル弾けてる風な感じですけど、まあ、金利が上がるぞっていう風になるとまた売れ始めるのかもしれません。まあちょっとよくわかりません。まあそんな感じで、株は全然知らないよ、関係ないよっていう人には全く関係ない話なんですけれども、結局この株価の上がり下がりっていうのもね、やっぱりこの世の中の景気云々にもいろいろ関わってきますね。結局企業の業績に関わってくる話なので、まあやっぱり知らないよりは知っていた方がいいかなと思います。まあとにかくね、軍拡だとかなんだとか、株価が上がったとか下がったとか、そういう経済の話よりも子育てとか教育とか、それから学術、学問、こういったものにもっとお金をかけて、それから介護ですね、介護とか医療、こういったことにももっとお金をかけて、そうしていかないと、なかなか世の中良くならないし、高齢者にもそれから子育て世代にも大事なことなので、そっちをちゃんとやってほしいんですが、多分、議員さんにとっては裏金が入ってきづらい、あまりうまみのない世界なんだと思うんですね。それなんでなかなか動かないっていう、そういう感じだと思います。今年1年を振り返っていろんなこう訃報を見ていくと、今年の1月は海部俊樹さん元首相が亡くなりました。それから2月には石原慎太郎元東京都知事、西郷輝彦さんもね2月に亡くなりました。3月には宝田明さん、この方はもう戦争をね経験した方として反戦のいろんなメッセージを出されていて、本当に世の中にねいろいろ貴重な発信をされていった方でしたね。それから4月藤子不二雄 A さん、藤子不二雄 A っていうのはね、ドラえもんじゃない方の藤子不二雄さんですよね。笑うセールスマンとか怪物くんとか、ちょっとこう不気味系というか、絵がちょっと不気味系な感じのお話を書いてらした方の方ですね。それから柳生博さん、それから5月にびっくりしたのが、ファイト一発の渡辺裕之さんと、それからダーっていうね、おでんが熱い熱いっていうやってた上島竜兵さん、ダチョウクラブの渡辺裕之さんと上島竜兵さんがお二人とも自死をされたということで、上島竜兵さんのね棺にはおでんを入れて、そのダビに伏したっていう話を聞きました。まあ竜兵ちゃんらしい最後の別れっていう感じでしたね。それから7月は、ご存知安倍晋三さん、まあ、これは、山上徹也容疑者による狙撃によって亡くなるということが起きました。それから山本幸太郎さん、島田陽子さん、それから8月は三宅一生さん、森花江さんというね、2人のファッションデザイナーが亡くなりました。それから、ニョロモが大好きな次元大輔の声をやってらした小林清さん、小林誠二さんっていうのかな、声優の方ですね、渋い声でね大好きでした。それからゴルバチョフさんが亡くなりました。で9月にはイギリスのエリザベス2世女王、が亡くなりましたね。それから古谷一行さん、三遊亭円楽さん、10月にはアントニオ猪木さん、それからドリフターズの中本浩二さんが亡くなりました。アントニオ猪木さんはだいぶね長いこと闘病生活されていて、中本浩二さんはちょっと認知症があったという話も聞きますが、それでこのひょろひょろとこう道に出てしまって交通事故にあったっていうような話も聞いています。交通事故で亡くなりました。それから11月は、マサカリ投法で有名だったね、元プロ野球の村田兆治さん、自宅が火事になってお部屋で亡くなっていました。ちょっと火元になったところに火の気がないっていうちょっと謎の、亡くなり方でしたね。それから松原千明さん、それから蔡洋一監督、それから中国の元、国家主席だった江沢民、それからびっくりしたのが郁恵ちゃんの、夫でもあった渡辺徹さんでした。 まだ61歳でしたね、渡辺徹さん。突然亡くなったっていう感じがしました。それから12月、今月に入って、ついこの間ですね、高見知佳さんが子宮がんで60歳で亡くなりました。でこちらもすごいびっくりしました。この夏の参議院選挙に、立憲民主党からこう声がかかって、でも本人は無所属で、立候補をして、落選されたんですけれども、立憲民主党は推薦を出すという形でね、選挙戦に出ていらっしゃいました。で先月11月になんか体調がおかしいなということで病院に行ったら、もう子宮がんで肺などにも転移しているのが見つかったということで、分かったのが先月だったんですね。先月のがんが分かって、今月もう亡くなってしまったということで、もう1ヶ月でね、亡くなってしまったということでした。60歳、女郎もと同い年ということで、ちょっとびっくりでしたね。で渡辺徹さん亡くなった時も、なんかワクチンが原因だろうとか、いろいろまたね、あの界隈お騒ぎしてたんですけども、渡辺徹さんずっと病気と戦ってきた人なんですよね。1981年に太陽にほえろでラガー刑事役でデビューしたのが20歳の時。痩せてましたね、めちゃめちゃね。で、1987年、榊原郁恵さんと結婚したと。でテレビ中継もされて 40% の視聴率、この頃って芸能人の結婚のテレビが流行ってました。そんな感じで痩せたり太ったり、もうなんかいろいろ目まぐるしかったんですが、記憶の中で痩せてたのは太陽にほえろの頃だけかなというイメージです。11月20日に熱が出て、お腹が痛いと腹痛があったということで、お医者さんに行ったら細菌性胃腸炎ということになりましたね。それで敗血症になって亡くなったわけですが、病歴としてはもう30歳で糖尿病になってます。で2012年には虚血性心疾患、それから2013年には膵炎、膵臓のね炎症、それから2021年、去年ですね、大動脈弁狭窄症で、手術を受けていました。それから糖尿病による慢性腎不全で人工透析も受けていたということで、かなり満身創痍だったですね。でワクチンでどうのこうのっていうよりも、糖尿病の悪化で亡くなったという感じがします。だいぶ痩せてきていたので、糖尿病は悪くなると痩せてくるので、体がね、それなので糖尿病で亡くなったのかなっていう方が怖いですね。サイレントキラーと呼ばれる病気なので、ニョロボも、実は糖尿があるので、もう父親からすごい痩せ細っていたのに糖尿だった父親の遺伝もあるので、気をつけていきたいと思います。そんな感じでね、それから11月22日にはマダラメ春樹さんっていう元原子力安全委員長も亡くなりました。74歳でした。反原発の私たちはデタラメ春樹って呼んでいたんですが、マダラメ春樹さんね、この人も後でちょっと音声をちらっとお聞かせしますが、六ヶ所村ラプソディでいろいろ言いたい放題言ってましたね。この方も74歳で亡くなりました。皆さんね、どうぞ安らかにと願います。
チェックしてみたら、これはこの余韻なんか収まってよかったよかった、今までよかったよかったで来てます。ただし、よかったじゃないシナリオもあるでしょうねって言われると思うんですよ。その時は原子力発電所止まっちゃいますね。原子力発電に対して安心する気なんて来ませんよ。せめて信頼してほしいと思います。安心なんかできるわけないじゃないですか、あんな武器なの。
その核廃棄物の最終処分をすることは技術的に問題なくても、はい、そこを受け入れる場所が
なければ今困っちゃいますもん。
ないですよね。フランスでもイギリスでもまた決まって
ない、ないですよ。
それ大きな問題じゃないですか。
いや、だから基本的にその何ていうのかな、今の路線が本当に正しいかどうか別として、今の路線かなんかで解があるだろうと思ってるわけですよ。というのは、最後の処分地の話は、最後は結局お金でしょ。どう してもその、みんなが受け入れてくれないってなったら、じゃあお宅にはこれそのじゃあ、今までこれこれって言ってたけどその2倍払いましょう、それでも手を挙げないんだったらじゃあ5倍払いましょう、10倍払いましょう、どっかで国民が納得することが出てきますよ。
それは経済的インセンティブと、その
処理費なんてたかが知れてるから、多分そのそこは引き出さないですね。
今は確か最終処分地を受け入れてくれるボーリング調査をさせてくれるだけです
ごいお金流してますね。
20億円ですよ、
あれがたかが知れてるらしいですよ、あの世界は。
そうなんですか、
だから原子力発電ってのはものすごい儲かってるんでしょうね、きっとね。
はい、というわけで今のはまだらめ春樹さんの、インタビューの音声でした、YouTube から一部拝借しました、この六ヶ所村ラプソディっていうね、六ヶ所村ってあの、使用済み核燃料をガラス固化するという、あのガラス化させてそれを、まあ、地下深くに、埋蔵してね、何百年何千年そのままね置きましょうっていう、まあ、そういう途方もない施設が六ヶ所村にあります、青森県の。その六ヶ所村ラプソディっていう、ドキュメンタリー映画を撮った監督さんによるインタビューでした、あの中でね、まだらめさん言ってるように、日本にはこの最終処分場はない、ね、最終処分場はないんですよと平気で言っちゃってるわけですよ。で、まあ、今のところなしでやってるけれども、本当にいよいよってなったら、まあお金出せばどっかの自治体が最後は手を挙げるでしょっていう、そういうことを平気で言ってます、ウクライナとかロシアの、このね今の戦争によって燃料費が高騰したり、まあいろいろね燃料が入ってこなくなったりとかしているので、まあ、電気も、この原子力もやらなきゃいけないんじゃないかってみんな思い始めちゃってるんだけれども、それと地球温暖化のこともあるのでね、石炭とか使いたくないとかそういう風になっちゃってるんだけれども、でも原子力って全然クリーンなエネルギーじゃないですよ。それに手に入れるのも大変、その手に入れる時のその原産国はもうそのウランを採掘する、その場でもうすでに被爆して環境も破壊されます。もう本当に地球に優しくないものです。そして日本なんかね、今どんどんどんどん、再稼働だとか言ってな調子づいてやってますけれども、今どんどん再稼働していて、本当にそれで戦争とかになったらこれ国防上一番やばいのが原子力発電所だと思うわけですよ。50何箇所もあってね。でこのちっちゃい国であと1箇所でもどこか、原子力発電所がやられたらもう住む場所ないんじゃないですかね、これね。本当に逃げ場がないですからね、アメリカや中国みたいな大きいもうだだっ広い国じゃないので、日本は本当に逃げ場もないし、そこから脱出することすらできないっていうような悲惨なことになると思います。もうとにかく今止めなきゃいけないのに、動かそうとしている、原子炉もね40年でもうこれ廃炉だよって言ってたのは60年にしようとしている。もうとんでもないです。まあ、そんなこんなでこのまだらめ春樹さんもね、原子力安全委員会の長男っていうのをやってましたけど、本当に今も全然安全なんかじゃないのが原子力発電所です。そんなわけでですね、今回はもうだいぶ長くなりましたので、これで終わりにしたいと思うんですけれども、だいぶ言い間違いをしていました。ですね、例えば鈴木先生のところで種の話をしている時にね、種を守るのに各、都道府県で条例を作ってって本当はそういうふうに言いたかったのに条約って言ってましたすいません、条約は作れないですね、都道府県は。条例です。県条例とか都条例とかそういう条例を作って種を守るっていう話をしています。それから、その防衛省がAI とかとかインフルエンサーを使っていろんなこの世論を誘導しているっていう話で、戦争反対、イケイケどんどんみたいなそういうこと言っていますが、戦争反対の世論誘導じゃなくて戦争賛成の世論誘導をしようとしているってことを、 言いたかったのに、ニョロモは戦争は反対なので戦争反対というふうに、ね、言っちゃってます。後でちょっと聞き直してみてください。ということで間違いがかなり激しくありましたね。申し訳ありません。ということで、年内はこれで終わりになっちゃうかな。もう一回ぐらいお会いしたいところですけれども、一応言っておきます。メリークリスマス、そして良いお年をということで、またお会いしましょう。バイバイ。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができない、そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん、テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしました。それではまた次回。